どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部、種小種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
欲張っちゃいけません。
教訓。
いや、オレンジさんもさ、まあ、なんていうか、娯楽地獄人だっけ？なんだっけ？
数秒前にカルチャー中毒者って言いましたけど、それじゃなくて。
カルチャー中毒者じゃないですか。
娯楽地獄人は、落語の世界がなんか出てくるんです
よ
ね。
娯楽地獄人って語呂が悪いからすごいバカみたいだよね。
しかも地獄人って何ですかねってある時から。はい。
じゃあ、地獄娯楽からの死者。
どうも、地獄娯楽ですっていう、なんか、あれですね。芸人のコンビ名みたいですね。
うん。右行の音が2個続くから語呂が悪いんだと思うけど。
でも、陰は踏んどるんじゃないですか、地獄娯楽って。うん、
ああ、そうか。そっち系で考えれば。あ、ごめんなさい。話戻しますね。
はい。
いや、うっかりさ、なんかイベント行った後に映画を2本見るっていう、もう記憶が全部飛ぶみたいなことやっちゃってさ。
ああ。
良くないよね、本当に。
でも、やりますよ。
言った時に、
うん、ありますあります。
オレンジさんはあるん、やっぱりそれ。
全然ありますよ。3本、4本、全然ありますよ。
4本見るってでも、おかしいじゃん。
喜んで。
それを覚えてんの、最初のやつは。
覚えてますけど、なんか難しいな。映画って覚えているっていうのが
忘れてるもんね、結構ね。
細かいワンシーンのことまで覚えてるかっていうと、それこそ僕はライムスター歌村さんとかの話、ライジオとか好きなんで、彼らのその記憶の細やかさというか、具体性とかに比べて全然覚えてないです。う
ん、いや、結構レンさん具体的なシーン、まあ、怒らないでよ。全然覚えてないよね。
どれのこと言ってる？
いやいやいや。
俺そんなにポンさんと楽しく映画の話したことないもんだって。
まあ、怖い。怖いよ。急に。楽しくって今言わなくてもよくない？怖いってば。本当に。何その、もう本当にやめて。メリ原作トークみたいなやつ。
来たから。トゲがまず来たから。
来た、いや、俺は
来たんだよ。クッパのトゲみたいなのこっち来たから。
だって、この、どういうシーンとか聞いたらさ、いや、まあそれはもう覚えてないですけど、みたいなこと言うから。いや、別にいいよ。覚えてないのはしょうがないんだけど、でも一日に、その、いや、まあ言ったのは、NHK の放送技研っていうイベントがありました。
はいはい、ポンさん恒例の、毎年恒例のやつね。
まあ、そうね。まあ、NHK って、その、まあ、放送してる局ではあるんですけど、その放送技術を高めるために、はい、まあ、研究所を持ってて、で、その研究所が、まあ、その、何、放送そのもの、まあ、一番最近で分かる、まあ、ハイビジョンとかさ、4K、8K みたいな研究をしていたり、はいはい、あと、放送するためのなんか、こう、送信技術、なんか基地局とかさ、そういうふうなものとか、うん、まあ、あとは 3D の技術とか、まあ、そういうこといろいろやってんだけど、それを、はいはい、まあ、皆様の受信料で成り立ってますんで、こう公開するみたいな試みがあって、で、それが放送技研なんです。はいはい、で、こう、まあ、文化祭みたいなもんだよね、なんかね、企業なんだけど。どそれが、6月、2024年は6月の、そうだな、5月の末か。から、6月の2日まで行われてたんですけど、はい、それ行って、
はいはい、あ、いいよ。どこでしたっけ？あれは？埼玉？
成城学園とか、から、まあ、バスで10分ぐらいのとこなんですけど、うんうんうんうん、東宝のスタジオとかある、さらに
多く
なんですけど、で、それを見てからの、関心領域っていう映画。
はいはい。
これを見まして。
うん。
いや、どんな映画なんだろう。あんまり情報入れずに見てさ。
はいはいはい。そっちの方がいいですよ。
で、もう、こう皆さんにあんまり言わないようにしますけど、ただ、なんていうか、なんていうかな、あんまり安易な映画じゃないから、安心して見てほしいっていうのが私の、はい、ご案内の一言ですね。
安易な映画じゃないから安心して見てほしい。
そう、つまりこう、バーン、ボン、バーンみたいな。なんか、そういうこう、そういう話じゃないってこと、ね。
シュワちゃんの映画とかの話をしてる？
ボン、バーン。そう、シュワちゃんみたいな映画じゃないよ。
ああ、そうね。
しおちゃんみたいな映画じゃないのに、なんていうかこう、っていう感じなのね。
まあ、でもシュワちゃんが出てる映画の裏側で起きていることかもしれないって話であるよね。
そうね。一時さ、話ずれますよ、はい。何でもかんでもさ、ロシアが悪いとか、何でもかんでも元ナチスのさ、残党がみたいな時代あったよね。
ありまし、まあまあ、だからどこまでが日本に来てるかっていう話で、海外でヨーロッパとかで公開されてるものはもっとすごい多分数はあるから、その中のどれぐらいの割合かはわかんないけど、まあ目立ってた、ヒトラー系が目立った時期はありましたね。あとロシア系も目立ったのはありました ね。特にアメリカ映画においてはね、ロシアが敵っていうのは、ね。
全然なんか疑問持たず見てたけどさ、でもちろんそれでその、ロシアがそこまでとか思ってはなかった気もするけど、なんかやっぱこう、でも、まあ、変な言い方だよ。あそこで敵っていうものをやってくれたおかげで映画が作れたんだよね。
ああ、どうだろう。まあ、敵っていうものを作る必要はあったってことですよね。
だってさ、そう、いや、その完全懲悪が成り立たないじゃないですか。敵がいないと。だって、今の時代に安易に敵にするその政治的な問題としてもそうだと思うし、そもそもだけど、別にそんなにこう組織的な悪がさ、インスタントにいるわけじゃない。まあ、すごく簡単に言えばショッカーなんていないわけよ。
はいはい、悪の組織ね。自称悪の組織でしたっけ、あれって。
自称って、その悪の組織だってみんなに言われてる奴らはいるのかな、わかんないけど。
自分たちで言ってるわけじゃないよね、あれ。やっぱ世間的な評価だよね。
いやいや、世間から秘密にされてるからそういう評価ではないと思いますけど。
そうか、秘密なんだ、あれ。そうか。
そう。いや、はいはいはい、だから、ディティールが出てくるんですよ。新仮面ライダーとか、みたいな話になってくると、だんだん、それって一体何なんだとか、つまり悪の組織とは一体何であろうかっていうふうなことの概念にみんなぶち当たるわけですよ。
最近そうですよね。最近作ってるブラックサウンドとかも全部そうですよね。悪の、みたいなところの裏側をちゃんと描こうと
して。そう。そういう、まあ、お話もそうだし、そもそも僕らが生きてる世界の中で敵って言われてるものは、本人的には正義だったりするわけじゃないですか、
うん。
で、まあ、そういうパターンの話になってくわけだけど、だからそういう意味ではロシアとかがさ、抱えてくれてたら申し訳なかったなと思うよね、本当に。
まあ、歴史的にそういう意味で言うと、ナチスドイツっていうのは完全な悪として起きやすい唯一の存在になってる。だからもうすでにいないから、ロシアは全部歴史で繋がっちゃってるから、今も繋がってるのをそれを悪と捉えていいかって難しいけど、ナチスは一回切れてるとされるものだから、まあ悪として描くっていうことが、ほぼ唯一できる存在になってますよね、今は。
そうね。いや、だから、ここで関心領域に戻っていくわけなんですけど、まあこの後ぜひ見ていただきたいと思いますが、いや、そういう、でもちょっと思うよね。
PR
うん、いや、でも、なんかちょっと、面白い試みだな、というふうに思いましたけど。うん、で、その2時間を見て。
重いよ関心領域重いよってずっと集中してないと見てらんない、
うん。だから、終わって、もう帰れないと思って。このまで帰れないと思って。
はははは。
そう。で、デストラクションを見、交渉を見まして。
デストラクションかな、はい。
そうそうそうそう。これ。まあ、だから前哨がね、2本立て前作、後作に、2つに分かれてて、まあ、前哨見てたし、まあ、交渉も見るし、はい、まあ、なんか、楽しいかなって思って、見まして。
はいはい。
余計ごにょるっていうですね。
あれもある種今の現代を投影だからね、あの作品も。
いやー、どうなってんの本当に今、地球は。
いやー、ああはなってないけど、まあそうね、複雑ではあるわな、いろんなところ。
複雑だしさ、まあ私はちょっと作品にもちょっといろいろ気になる点もありましたけど、
まあ浅野ユニオだからそれは気になるところしか
ない。スターがさ、いや、スターで作られてるみたいな感じもあるから、今の映画かどうか僕にはちょっとわかんないとこもありますけど、やっぱあのちゃんとかさ、
いくらちゃんとかさ。でも二人だけじゃない？主演の二人以外はそんなに多分スターキャストではないんじゃないかな。
あ、そう。あ、いやいや、その、なんていうか、今っぽいパーツが揃ってんなって感じがしたんだよね。
あ、まあまあ、スタッフはね、そうですね。吉田玲子さんだし。はい。
シナリ、まあ、元のね、原作が、ちょっと昔のものだと思いますけど。
でも2、3年前かな、終わったの多分、はい。
あ、そうなんだ。確かにうん、オリンピックっていうキーワードも出てきますよね。
うんうん、
そうそうそう。まあまあ、そういう感じで、放送技研のことをもう完全に忘れてしまったっていう、そういう一日を過ごしましたけど。忘れるっしょ、そんな。
放送技研は何か今記憶に残ったことはありますか？この技術良かったって。
いや、まあ正直放送技研の話しようと思って今待ち構えてたんですけど、おうおう、完全に忘れてたっていう話にしてもいいかなと思いまして、まあ覚えてることあるんですけどね。うん、まあ、はい、じゃあ後半余裕があったら喋ろうと思いますが。
そうです
。そんなわけで、大量摂取は体に良くないよっていうね、ことを訴えるラジオ。種ラジでございます。
感情がね、感動が薄れるからね。うん、本当にもったいない。
あなたもね、地獄摂取人ですからね。
もったいない、もったいない。
はい、ということでよろしくお願いします。ではコーナー参りましょう。人間百景。人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーでございます。今回はみんな大好きサッカー観戦の話でございます。
嘘、ダウト、ダウト。
え？お、ダウト、お、はい。
ダウト、一本目から来たよ。みんな大好きって、ポンさん入ってないじゃないか、そこに。みんなじゃねえぞ。
俺回収しまして。
回収、宗派を変えなきゃいけないレベルの話なの、これって。
そうそうそうそう。クロケットからサッカーに。回収しましたんで。
聞いたことねえよ。クロケットってなんだよ。クリケットだろ。なんだよ。
ああ、そうか。ごめんなさいね。ちょっとバレましたね、今ね。私が知らないことをね。いや、サッカー見に行ったです。
はあ。
で、まあ、別にサッカーの話をしたわけじゃなくて、サッカーで見た風景ね、人間の風景の話をするだけなんで。
そうだよね。多分回収されてねえよ。したいことねえんだったら。
いやいや、このコーナーで喋るのがしょうがない。俺、本当はね、本当は、
いいよ。出てこねえんだろ？出てこねえんだよ。出てこねえならいいのよ。
大変だよ、本当に。大変。もう俺、宇宙の新しいスポーツ見てるみたいなぐらい、全くわかんないんだけど。
いや、そうだと思うよ。今だって分かってる人でも微妙なラインがね、あるから。最近ジャッジが。
連れられていて、J リーグって知ってますよね、当然ね。J リーグっていうのがありまして、
何回も俺はその話をしているわ。打っても打っても帰ってこないボールを打ち続けてるわ、俺は。
そんなに楽しそうに俺とサッカーの話したことねえじゃねえかよ。
したことねえんだよ、だからよ、俺は。楽しくサッカーの話を
それはそうなんだ。
この場において。
映画の話はしたことないって言われて怒られちゃったけど。とにかくサッカーを見に来まして、その、はい、J リーグの、なんか俺詳しく知んないけど、その、何最初、J リーグの始まった時にいたチームが、もう一回やるみたい な記念の大会みたいな。
それが俺が何回も話してる横浜 F マリノスっていう対戦相手だよ。鹿島アントラーズと。
あ、で、それでその、いや、もう二人で見に行ったみたいな感じになってね。なんか楽しいね。で、俺サッカー見に行って、で、僕が、その、はいはい、まあ一応その、今回は応援側の方に座ったんです。
応援側だよ。
長くなっちゃうね、話。
どこに行ったってどちらかの応援側だよ。アントラーズなんでしょ？
っていうか、そうそう、アントラーズね。カントラーズ、はいはい、赤いチームですよ。
はい、
それで、その、東京でやるんだけど、ね、それがその、ホームだっていうわけ。まあまあ、ちょっとギリギリだよね。
まあ一応金出してるのはアントラーズだから、あれ。はい、試合的にね。
あ、でもお金出さなくていいみたいよ。
え？国立競技場？
なんか、その、いや、うん、ちょっと俺も詳しくはよく知らないんですけど、JFL が出してるのかな。まあまあ、いいや、そんな話はちょっと時間かかっちゃうから。
全体だから違う。
ね、まあ、ねえ、めんどくさいな、サッカーの話、やめようか。
いや、スタートラインだよ。めっちゃ浅瀬の話しかしてないよ。
俺も知らないから、みんな知らないかもしれないと思っていっぱい喋っちゃうけど、
まあ、とにかくその人間の話は聞きたい
んだ。赤と、その青の勝負を見に行ったんです。はい、で、まあ、すごい盛り上がって、見ました、ちなみに、
僕は仕事の準備で忙しくてもう見れてないです。で、後から追っかけに見ました。
あ、じゃあネタバレ大丈夫？ネタバレ大丈夫？
ネタバレ。ネタバレ。試合翌日のネタバレ。はあ、
いやいや、だって楽しみにしてさ、録画してるから見たいみたいな人もいるかもしれないじゃん。
全部見てます。はい、大丈夫です。
はい。まあまあ、ごめんなさい。もし、気になってる人は、ここで、ポッドキャスト止めていただければと思いますけど。
いねえよ。翌日まで気にしてるファンのやついねえよ。
で、その、まあまあ、試合の結果は、まあ、そちらの方見てください。プロ野球ニュースの、はい、後半の2分ぐらいのところを見ていただければいいんですけど。
プロ野球ニュースっていう番組がもうねえんだよ。
PS でやってないの？ごめんね。スポットか。まあいいや。とにかく、まあ、それは見て、まあ、すごい盛り上がってて、面白かったんですけど。
は
い
は
い、
うん。
で、まあ、私はまあ、本当に素人なんで、あんまりなんですけど、そのサッカーってやっぱ人間らしさがさ、はい、もうすごい出るじゃん。
濃いですよ。特に応援してる人たち。はい。
そう。で、その、さっきも言ったけど、その、応援の場所って言ったのは、なんかそのね、ゴールの後ろら辺に座ったわけ。
はいはい、一番こう盛り上がる、それこそ応援団みたいなのがまとまっているところですね。
そうそう、俺あんまりそのルールよく分かってなかったんだけど、そのゴールの後ろっていうのは、全員が試合中立ち尽くして、時々上下に飛び跳ねるっていう。
いや、だからスタジアムによっては座る場所がないとかあるんですよ。うん、ずっと立つしかないっていう。国立はいつあるでしょ？
あると思います。はい。
ないとかあるんですよ、スタジアムによっては。
立ちか。いや、だってその日もさ、いや、激熱でさ。
はい。暑かったね。で、6月1日の夕方ぐらいですもんね、ま。はい。
そうなのよ。いや、すごくてさ。で、みんなぴょんぴょん飛び跳ねてるしさ。すごいんだけど。
はい。
で、まあ、私がね、いくつか、まあ、ピックアップさせていただいて、まあ、ちょっとお姉さんもなんか思いついたら言っていただければと思いますけど。
うん。
例えば、その、後ろの方からさ、多分選手の、選手に言ってんだと思うけど、戻れーって言ってんのね。
あ、いますよ。うん、いるいる。
でもさ、ごめん、意地悪なこと言うけど、多分届かないんだわ、戻れって言っても。
冷静な奴がいる。冷静な奴はゴール裏にいないでほしい。ゴール裏から去ってほしい。
そうね。そんなことを別に分かってるわいっつってぶん殴られると思うんですけど。
言いたくなっちゃうんだね、でも、はいはい。
そうそう、でもそうそう。そういう、なんか、愛らしいじゃん、そういう感じとかがさ。
はいはいはい。
愛らしい。そういうのとか。
愛らしいですね。
うん、はい。なーとかさ、思ったりとか。あとなんかね、うん、うまいっていう人いるわけ。
はいはい、います、います。
で、これは、なんかね、友達同士で来てたから、おそらくそういうことを言い合うみたいな。うん、なんだよ、もうあの審判おかしいじゃねえかよ。審判に文句言ってよとか、なんかそういう感じとかもあって。あ、なんか、楽しそうだなと思うんだけど、はいはい、その、うまいっていうのは、本当のその試合展開が切り替わるような展開。まあ、今回も、まあ、ちょっとお姉さん見てたからわかるかもしれないけど、途中で、はい、まあ、私はそのアントラーズ側にいたからですけど、
うん、
まあ、アントラーズがやっぱ上手にグッとこう、攻めるみたいな瞬間があって、
はいはい、
で、何度も似たようなのはあるんだけど、うまいって言った時はやっぱりゴール前にガーッと行くわけですよ。でその人は、はいはい、
多分
その状況を見て、うまいんだってのはわかるんだよね、うん。だからそういうのを聞くと、多分周りのみんなも、うまいってこう思うみたいな、ちょっとグルーヴ感も出るみたいな、なんかそんな、うん、その、みんなに言ってるわけじゃないけど、みんながなんか一体化するみたいな、なんかそういうこととかも言ってて、
はいはい、通じてますよ。大体のその同じチームのファンはみんな通じてると思います、うん、そこら辺のジャッジは。
ああ、そうだよね。はい、なんかそういう感染者がいることの嬉しさみたいなのもあったりとかして。
うんうんうん。
うん、いいなと思ったんですけど、まあ、今回は場外でちょっと見つけたやつ一個。行きたいなと思う。
行っちゃったね。はい。
いや、だから、もうみんな、なんか、本当に一日の祭りじゃないですか、こういうのって。
まあまあ、準備早いですよ。4時間前とかから多分会場いますからね。ホームの人たちは。
ねえ。だからすごい、でも会場周りもなんか、スタジアムご飯みたいなのとか、もうなんかそういう、
はい、なんだスタグルね。
茨城の方から来てるみたいな。スタグルっつんだね。
うん。
なんか俺もスタグルって今度から言いまくってやろう。
そんなに言う機会ないと思うけどね。サッカーの試合する話ぐらいしかないから多分。
そうね。で、そこでさ、なんかまあ、あと一応だホームがアントラーズだから、そのアントラーズのなんか宣伝的なのが多いんですけど。
はいはいはい。
わかんない。なんだっけ、鈴木優馬。有名な人この人は。はい、
まあ、
金髪で有名な人だよね。
見てて腹が立つで代表的な人ですよね。多分さ、今、全サッカー選手の中で一番腹が立つタイプのキャラクターかな。
うわぁ。いや、これがいいよね。本当に。なんていうか。
まあでも、悪人を喜んでやってるタイプだと思いますよ、彼は。
そこまで悪人なの。なんだろ、ショッカーあたりみたいな。 そういう存在なんですか？
現代における、そうかもしれない。ショッカーかもしれない。ショッカーの対象みたいなもんかもしれない。
ああ、そうなんだ。まあまあ、じゃあ本当ありがたいね。ロシアみたいなもんですわ。まあ、とにかく、いや、うん、でも、いやそのアントラーズの人たちは、みんな好きで、はい、で、そのなんか、アントラーズのなんか、なんだっけな、ブルージャイアント？なんだっけ？
はいはい、漫画ね。
ジャイアントキリングだっけ？はい。なんか漫画の人が絵を描いてて、で、その絵を、はい、描いてある本、車があって、で、その車をみんな背景に写真を撮ってるんですけど、
はい。
写真を撮ってる、若い人たちがいて、で、すいません、写真を撮っていただけますかっていうふうにお願いされてる人がいて、
うん。
で、写真を撮って、はい、ああ、いいなって、まあ見てて。そしたら、ちょっと経ってからその、撮った人が今度はまたちょっと写真撮ってもらえますかって言って、うん。で、その人たちもまあ写真を撮るみたいな。っていう、この、だからその写真の撮り合いっこをしてた。
なるほど。相互にね。はいはいはい。
そうそうそうそう。で、まあ、ここはちょっと質問ですけど、双方赤いユニフォームを着てたんですよ。
はいはいはいはい。
これでもさ、わかんない人っていうか、俺がまずその代表格なんですけど、ユニフォーム着んだよね、応援してる人がね、人たちが。
てか、ゴールワラなんてみんなそうでしょ？周り。
もうみんな全員真っ赤なさ、うん、真っ赤なネルシャツ着てるわけじゃないのよ。真っ赤な、その、ユニフォーム着てる
ん
だよ、ね。
なんでネルシャツを着てるの？なんで着なきゃいけないの？ネルシャツ。
いや、だからその、で、まあ、その写真を交換してた人、写真撮り交換した人たちも赤いユニフォームを双方着てて。
はい。
なんかそのさ、どう思います？あれなんかさ、やっぱり仲間みたいな意識とかがあるから、ちょっとワキワキしちゃったりするんかな？
いや、もうみんなサポーターっていうか、ね、特にゴール裏にいる人たちはみんな着るもんだし、僕たちもゴール裏じゃなくても着るときは着ますよ。やっぱ気合い入れたいときは。
あ、お家でとかってことだ。
いや、家で、いや、スタジアムでね。家ではあんま着ないかな。
ああ、まあまあ家でも着ても全然いいんですよ。
別に着ないから、はい、事実として、は
い、いやだからなんかそこね、まあだからその仲間的な感じもあって、なんかとてもその楽しそうな感じもあっていいなと思って、う
ん、はい、応援してることは分かりやすいですからね、
うん、でもあれが赤と青だったらどうなのかなってちょっと思ったりもしたけど、
どういうこと、どういうこと、その写真を撮り合ってる人が別のユニフォームを着てる人だったら、
うん、そう、
どうだろうね、全然やると思いますけどね、みんなそんなに、よほど仲が悪いチーム同士でなければ。
ああ、そうかそうか、うん。まあまあまあ、なんか、はい、ちょっとね、私も興奮して、今もう脇汗びっしょりですけども、思い出しちゃって。
何を思い出したんだろう、
試合って慣れない話を一生懸命してるっていうだけなんですけど。
はいはい、はい、
そうだ、そのね、ちょっと写真の交換みたいなのがいいなと思いましたんで、ちょっとお伝えしたかったなということでございます、
うん。優しい話でしたね。優しい話でよかったのに、はい、最初から。なんで俺がこんなにサッカーについて怒んなきゃいけないんだよ。
怒んなくてよかったのよ。こういう話したかっただけだからね。ね、はい。ということで、人間百景でございました。
うん、
はい、ということで、今回は本題として生活自動化計画の話を用意してたんですけども、その話する？それとも、さっきの NHK 放送技研の話する？どっちがいい？
そっちの方がいいんじゃない？コンパクトだったらば、放送技研の印象に残ったものの方がいいんじゃない？
そうか、じゃあそうしましょうか。
覚えてるよね？覚えてなければ切り替えてもいいけど。
まあ、いや、結構面白かったんです。はいはい、なんていうか。まあ、俺の見る限りだけど、今回はね、ちょっとだけ、展示の規模を抑えてた気がします。抑えたとか、
いつもと会場違ったんでしたっけ？一緒？
会場同じ。まあ、放送技研って場所があるから、そこの1階地下で行われているんですけれど、うん、
はい。
なんかね、ちょっとだけ規模感が縮まってて、
うん。
ちょっと前まではね、民放の人も来てたりしてたのよ。
フジテレビとか日テレとか。もうブースを出してた。
そこの、なんか担当の人が、そういう風な、まあ、コラボレーションとかなんか、まあ、データ放送とかそういうやつだったかな。なんか多分そういう機会だったのかもしれないけど、うん、そういう人たちもいたりとか、あとま、見せる展示みたいな。だから、コンパニオンってその説明コンパニオンの人いたりするじゃない。こちらの方は、みたいな。はいはい、ああいう風な人が何人かいて、うん、実演を見せるみたいなデモとかも前もやってたんだけど、今回あんまりそういうのはなくて。
うん、
あと渋めなまとまり方はしてたんですけど、 面白かったのはね、まあこれちょっと NHK だけじゃないんですけど、コンテンツの信頼性を高める来歴情報提示情報、提示技術。これだけ言ってもわかんないよね。
なんだろう。
最近フェイク動画とかさ、情報改ざんみたいな感じで、はい、ここまで NHK の動画なんだけど、ここの重要な部分だけ、なんか切り張りして別な動画にするみたいな、そういうこととかって、はいはい、まあよくあることじゃない。
ディープフェイクみたいですね。はい。
そうそう。で、そういうふうなものの元動画に対して、これは誰が作ってどういうところで出来上がったもんですとか、まあなんなら著作権上とかも、動画の中に組み込んで、で、その動画にもし改変情報があったときに、その専用の再生機を使うと、ここは誰かがいじりましたっていうのが、もうタイムラインでわかるみたいな、そういう風な技術があるんだって。
へー。ごめんなさい。なんて言うんでしたっけ？何技術って言うんだっけ？その名前は。
これ、難しいんだよ。まあ、展示はコンテンツの信頼性を高める来歴情報提示技術なんですけど。
来歴情報提示技術。はいはい。
そうそう。来る歴史で、来歴ですからね。
はい、
わかります。
はい。
で、まあ、国際標準化団体の C2PA っていうところが、まあ、この企画を考えてて、うん、で、だから NHK がこの企画そのものを作ってるわけではないんです。で、こいつは、なんか聞いた話によると YouTube、まあ、Google ですよね、とかも、なんか、提携しようとしているとか、Facebook、メタ社とかいうのも始めているから、だからおそらく SNS 関連は、やっぱその改ざんみたいなところにすごくデリケートだから、うん、そういうことを、まあ、共有したり。で、あと、これ、作る元側もそれを対応しなくちゃいけなくて、まあ、民放とかも今後進めていくんじゃないかと思われるんですけど、なんていうかな。これができたら良くなる部分と、うん、でもちょっと話題に出たのは、もともと動画作ってるやつが、鼻からそういうふうな悪い動画を作ったらどうなるんですかねみたいな話をしてた。
そうね。ゼロベースのね、そうですね。フェイク動画って、全然今陰謀論とかあるからね。ね、
そう。まあだからまあ一つの技術であって完全な解決にはならないんですけど、そういうことが進んでいるみたいなことがあるから、だから YouTube 上で見てて、なんか急に真っ赤になったら、あ、ここはちょっと改ざんしてんだな、みたいなことがわかるみたいなことが生まれるかもしれないみたいな話とか、はい。あとはね、音楽のシーンで耳が聞こえない人の場合ってさ、音符マークしか出ないじゃないですか、画面に。
字幕で。
そうそうそう。あれをビジュアルで表現するっていう技術を考えてるみたいなこととかやってたよ。これもなんか、音の高さとか、なんかそういう理屈をそこに混ぜながらやるっていうことなんだけど、まあなんか僕ら的にはそのピンとこないところもあるけど、まあなんかそういうふうな表現が増えることによって、音楽がね、直接楽しめない人も、なんかある意味楽しめる部分が増えるんじゃないかなとか、だからそういう意味では本当に技術のね、基礎みたいなところから始めてたり、何に使えるのっていうところがこう、表されたりとかするのが、まあこの技研の面白いところかなというふうに思いますね。
うん。いいですね。必要なことだ。
はい。ということで、ホームページでも紹介してますので、まあ、放送技研、よかったら見てみてください。
うん。
はい。ということで、タネラジはツイキャスでライブ配信をしているほか、Spotify、Apple Podcast の週に2回ほど配信をしておりますので、フォローなどよろしくお願いいたします。公式サイトも、見てね、お便りもお待ちしてます。
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。ホワイトはカルチャー中毒者のオレンジと
お天気散歩にのポンでした。
タネラジまた。